皆様、お晩です。山形県出身の内藤美穂がお送りする、来てみで、東北。この番組は、東北各地の紹介と、東北弁で語る民話をお届けしています。今回は、秋田県の夏祭りを紹介しましょう。まずは、毎年8月16日から18日に、秋田県羽後町で行われる、西馬音内の盆踊りです。西、馬、音、内と書いて、西馬音内と読みます。この盆踊りは、徳島の阿波踊り、岐阜の郡上踊りと合わせて、日本三大盆踊りと言われています。盆踊りは、西馬音内の町の中心部の大通りで行われます。通りの両端にかがり火を焚き、大きな輪を作って回りながら踊ります。西馬音内の盆踊りの魅力は、独特のファッションです。未成年女子の踊り子は、ひこさずきんと呼ばれる黒ずきんをかぶります。目だけを出して、頭からすっぽりとかぶるので、誰が踊っているのかわかりません。これは、亡者の姿を表しているそうです。こうすることによって、お盆に戻ってきた精霊に一緒に踊って楽しんでもらう、という盆踊りの目的を形にして表しているそうです。青年女子は編み傘をかぶります。半月型の傘で前後に大きな反りが入っています。やはり顔を隠すという意味があり、傘をすっぽりと深くかぶるのが特徴です。古い町並みの残る通りで、夜かがりの明かりを頼りに踊る盆踊りは、江戸時代にタイムスリップしたような風情が味わえるそうです。次は、秋田県鹿角市で、毎年8月19日と20日に行われる、花輪囃子です。花輪囃子は、土地の守り神として、古くから地域の信仰を集める、先祝稲荷神社の祭礼において奉納される祭礼囃子です。本漆と金粉で彩られた、絢爛豪華な10の屋台が集合し、夜を徹して鳴り響く賑やかなお囃子が特徴で、祭り囃子の共演が、鹿角の町に響き渡ります。祭りの2日間は、夕方から明け方を中心に、躍動的なお囃子を奏でながら、屋台が町中を練り歩きます。その荘厳な姿から、日本三大囃子とも言われ、平成26年には、国の重要無形民俗文化財に、そして、平成28年には、日本の山、鉾、屋台行事の一つとして、ユネスコの無形文化遺産にも登録されました。花輪囃子のお祭りに使われている屋台は、囃子の演奏者が屋台の枠の中を歩行する形式の腰抜け屋台と呼ばれるもので、楽器の基本構成は、中太鼓2つ、小太鼓8から9つ、笛3本、三味線2丁、すり金1つとなっています。祭りの一番の見どころは、夜8時ごろ、鹿角花輪駅に10町内の屋台が揃う駅前行事です。 それぞれの町踊りも披露され、駅前は祭り特有の熱気に包まれます。その後、すべての町内揃い踏みで円陣を組み、お囃子の共演などが行われます。19日と20日の夜、駅前行事が行われ、熱い演奏と優雅な踊りを見物客に披露します。今回は秋田県の夏祭りを紹介しました。ではここから東北弁で語る民話をお送りします。今回は秋田県で語られていた民話、腐った寒風をお送りします。お話に出てくる盛りの風は一番強い風、晩下は夜、ごしゃがれるは怒られる、腹くそ悪いは尺に触るという意味です。それではお聞きください。腐った寒風。あるお寺で、和尚とたった一人の小僧いだったわけです。その和尚さんが大きなひょうたんを取るのが趣味で、大きなひょうたん作ったそうです。棚陰で、はお客さんから、いやあ、見事なひょうたんだって褒められるのが得意であったそうです。ところがある年、なんとひょうたんが特別大きくなったそうだすな。とても大きなひょうたんで、やっと持つだけのひょうたんなったそうですな。これは何入れだらええがと考えたわけです。そこで、和尚が考えで、寒中の一番寒い時、寒の入りから数えで9日、寒くの水を通せば、なずでも変わらねっていう。漬物から味噌から、なんでも寒くの水を入れだそうです。それから考えで、寒くの日の風入れで、下がりの風の来るどころさ、ひょうたんのくじ上げで、小僧におっきいうじわで仰がせで、風いっぱい入れだわけです。そして、爪ぐじ、小筋でビンとして、天井さ、太い縄で、はあ、吊るしたわけです。そして、土曜の涼しい風に使うど、はあ、英語と考えだわけです。そしてるうちに、春は来て、夏は来て、とてもとても暑い日来た。今度、ひょうたんの風使った方がええな。というわけで、小僧、はしご持ってこい。はい、はい。はしご持ってきて、やっと二人がガリでひょうたんおろして、小僧、かやつれ、って、本堂さかやつって、ひょうたんを少しずつ、風くるほど入れで、今度ぼうぼうあおいだけ、なんと 冷たい冬の風が来た。ああ、ええなあ。これはええことだ。あまり使えばなくなる。ふたこしておぐは。って、爪ぐじしておいだ。まだ次の日もおしょうさん、いっぱい期限で帰ってきて。ああ、小僧、本堂にかやつれ。はい、って、次の日もやった。小僧は、うん、坊主、憎い坊主だ。ひょうたんの水かげろから、種かげろから、俺ばり何してる。自分ばかりで、俺に何も風当てない。感情の悪い坊主だ。待ってで俺、いつかやってみる。ある時、和尚がずっと遠方の葬式さ行ってくるからって。小僧、晩寝遅くなるから。まあ、何でも気ぃつけでいろや。はい、はい。だんだん昼頃になって、暑くなってきた。小僧が本堂さかやつって、ひょうたんおろして、こんこん小槌であげで、なるほど、冷たい風、ひゅーっときた。ああ、ええー、なあ。いやいや、ええー、なあ。うちわでぼうぼうあおいで、そして小僧は疲れているもんだから、寝込んでしまったは。なんぼがねでは、日暮れなってでもの、目覚めだどころが、風もないは。いや、こりゃ大変だな。今におしょうきたら、なんぼがごしゃがれるがわがんね。なんとせばええどは。今度はじまぎして、ひょうたんさ腰掛けで考えたわけだ。そしてるうちに、塀でできた。ええー、腹くそ悪い。塀でも入れておけ。って、くじさ、ぷーぷーっとして、爪ぐじして、吊るしておいで、死者寝ふりして片付けておいだ。それから間もなく、おしょう帰ってきた。ああ、暑い。本堂さかやつってくれや。はい、はい。ああ、暑い。このひょうたんあるんで助かる。小僧、小槌持ってこい。はい、はい。コン、コン。あ、うん、うん、臭い。なんだこりゃ、臭い。これダメだ、小僧。なんだ、この風臭い。ねが、ひどいな、とてもダメだ。なんと、和尚様、今日の暑さだもの。やっぱり風も臭くなってでねすか？なるほど。関空の風でも、やっぱり土用の暑さで腐るんだな、って。小僧はこれで災難逃れだわけだな。今回は秋田県で語られていた民話、腐った寒風をお送りしました。おしまいに 東日本大震災、並びに能登半島地震の義援金のお願いです。各金融機関の窓口で振込用紙による募金を受け付けしています。どうぞ皆様の温かい善意をお寄せください。来てみで、東北。この時間は内藤美穂がお送りしました。次回もどうぞお楽しみに。したばのー。